想のユーモア、ユーモアの思想。
だから、どっからいくかな。で、あとやっぱ創作だって言ったんですけども、うん、登場人物の説明とかもしながらちょっと進めていきましょうか、
は
い、
そうですね、
人物一覧があるのが結構巻によってそれがあるんで、それをちょっと見ながら
進めるのが
ありますよね。何巻だったかな、11巻あたりとかはない、
網走行く前ぐらいじゃないですか。
網走行く前中10巻ぐらいでもあるかな。なんか、ね、すごい分かりやすい、コピーしてくれるかですね。
本当ですね、
うん、一人で
この間が持たない。
そうですよね。
あ、これはどうですか。
それ使いますか。
これじゃダメですか。
使いましょう、使いましょう。
これじゃダメ、
はい、
どれを指してるのか。
いいです、ね、これで。で、いいや、これ使いましょう。じゃあ、
はい、
まあ、そもそもこのゴールデンカムイっていうお話がどういう話かっていうと、
はい、
まあ、さっきもちょっとお話ししましたけれども、基本的には日露戦争の後の日本の、特に北海道を中心にした北部のお話で、で、基本的には群像劇でありながら主人公なのは、杉本彩さんっていう、
はい、
これはもともと、まあ、日露戦争で日本軍で従軍していた人で、それで、まあ、日露戦争の戦場で、まあ、もう幾多もの命の危機にさらされながらも、まあ、ロシアの兵隊とかっていうものを破ってきて、まあ、不死身の杉本と呼ばれた人なんですね、
うん、
で戦争に帰還後で、まあ、ちょっとある事情があって、まあ、それも結局、まあ、それも喋った方がいいかな。もともと、まあ、ちょっと地元、杉本さんの、まあ、地元に、まあ、好きな女の人がいたんだけれども、まあ、ちょっとその戦争を呼ばれて、まあ、ちょっと戦地に行かなきゃいけなくなったと。でその後にちょっと別の同じ村の男の人、
うん、
その人とも結婚するっていうことがその女の人だと決まりそうだったと。で結局その好きだったんだけれども、ちょっとまあもう俺はそっちに戦争に行くっていうことで、で結局まあ杉本さんが村を離れてる間にその人は結婚しちゃうんですよね、
うん
うん、でそれと同時にその好きだった女の人がちょっと目が見えなくなって、それでちょっとまあちょっとしまったと、
うん、
それのちょっとまあ思いが捨てきれなかったんでしょうね。どうしてもちょっと手術費用というか目を治す名医がアメリカにいると、
うん、
でそのアメリカに行くための渡航費用というかその人の手術費用っていうのにすごいお金がかかると。でちまちまお金を稼いでたんじゃちょっともうこれは稼ぎにならないから、一山当てて、要は北海道っていうところで金塊が取れるらしいと、
うん、
で金さんみたいなものから、まあ、金を取ってそれで一山当てようっていうような、そういう、まあ、実際そういう人たちはもうその北海道の金山みたいなところにいたんですよ。
うんうんうん、うん、
でまあ、アメリカのゴールドラッシュみたいなもんですよね。で実際金も取れてみたいな形だったんですけども、うん、で最初は取れてたのがだんだんだんだん取れなくなってって、
はい、
やけくそになってる杉本さんみたいなものが最初出てくるみたいな、
うんうんうん、
もうなんでこんなとこ来ちまったんだみたいな、そこからお話がスタートする話ですね。でね、はい、これ実際ね、本当そういうなんか鉱物みたいなものを取り尽くしたなんか場所って北海道にはもう至る所にあって、
あ、あるんです
か。あるんです、あるんです。だから本当、これね、すごい生々しいんですよ。これは創作でも何でもなくて、
事実に基づいた、
でそんなに埋蔵量もないのに、多分要はゴールドラッシュ的なところで集まった人たちが取り尽くしちゃって、うんうん、結 果やっぱり亡くなった、あの水銀、金山とか水銀ですね、
うん、
でね、僕のおふくろとかがちょっとやっぱり転勤族でちょっと一時そういうなんか水銀かなんかが取れるような銀山みたいなものの、
はい、
その集落にいた時期があったんですよ、
うん、
結局それけども今じゃもう見る影もなくなっちゃって、
あ、一
回ゴールデンウィークでね、なんかちょっとね、なんでかわかんないけど、その、 あの廃墟とかした銀山に連れて行くって言われて、はい、小学生ぐらいの時にここが私の家だったんだよとかって言って、うん、ボロボロになったなんか廃墟を見せられた時があって、もうなんかことあとはもう竹やぶっていうかなんかで、ね、笹で覆われているような感じのボロボロになった、なんかあれ見て悲しくなりましたね、なんかね、
なりますね、簡単に消えちゃうんですね。
そうなんですよ、
人が住んでた光景というか。
結構ね、そう、三井とか三菱系のそういうような財閥系の会社が入ってガンガンやってたような、
じゃあ当時はもうめちゃめちゃ盛り上がって
た、ね、盛り上がってたところがやっぱり、うん、それよりももっとさらに前、金がやっぱり埋蔵がなくなったんでしょうね、うん、それでもってたまたま一緒にそのやっぱ金山、あ、まあ、金を先をちょっと取ってた男の人が実はとちょっとアイヌの中ですごいやっぱものすごい金を隠し持ってるような、
うん、
そういうような話があるので、その人間、まあただ隠し持ってる場所みたいなものっていうのを、まあ、あの知られたくないがために、うん、まあ、要は金を、まあその、まあ、最初の頃はですね、ちょっと目的はよく分かんないんですけども、どうやら金をその人が独り占めしたいから、そのアイヌ の、 その人が他の仲間っていうものを殺したと、うん、で殺した末にいろいろあって網走監獄に収監されたと、
はい、
でその金の在りかみたいなものを知らせるメッセージというものを、うん、その人が囚人のやっぱその体っていうものに入れ墨として彫ることによって、その金の在りかみたいなものを指し示すようなメッセージっていうものを残していると、
はい、
で、まあ、それが厄介なのは一人じゃなくて何人もの囚人にその、 あの入れ墨っていうのを彫っていった、かなり形の特殊な入れ墨を彫っていったと、
うん、
でそういう囚人っていうものがバラバラになっていると、
うん、
でそういう人、囚人たちの入れ墨っていうものをつなぎ合わせていったら、おそらくあなたは大量の金を手に入れることができるかもしれないっていうことを、
うん、
先に酔っ払った囚人っていうのが話して、
はい、
それきっかけで、
うん、物語がスタート
するっていうようなお話なんですよね。実際その話はあったのかもしれないですけれども、
うんうん、
またアイヌの人が絡むとなんかそういうのもなんか伝説、アイヌって伝説が多いんですよね、基本的にね。
あ、そうなんですか、
アイヌ伝説っていうのはやっぱすごい多くて、うんうん、まあ、ちょっとなぜそういう伝説が多いかっていうのも理由があるんですけれども、うん、そこになった金がたくさんあるっていうものを、金を巡っていろんな人間っていうものが動き始めるっていうようなお話なんですよね、
はい、
でそこでまたいろんな、これね、金をめぐっていろんな人が関わってくるわけなんですね、
うん、
でその話でまず杉本さんが主人公 でもう一人出てくるのがアシリパちゃんっていう女の子ですね、
はいはい、
これはあの、まあ、アイヌの女の子で、
はい、
でたまたまちょっと杉本さんがちょっと山にいて命をなんか危機にあった、これなんだ、熊かなんか襲われたかなんかでしたかね、あれ
です
ね、そうですね、ヒグマですね、そこではちょっと命を救ってくれたみたいな女の子で、うん、金の話をしたら思いのかその女の人が、女の子が金の話に興味を持ったと、でそれは別にお金欲しさというよりは、うん、なんとちょっとその自分の父親がその金に関わっていたっていうのを聞いたことがあるっていう、
うんうん、
その興味からちょっと私はあの要はその杉本さんが言った話っていうのにちょっと乗っかりたいと、まあその杉本さんがその話を聞いたその男の人も実はその、 あのあれですね、入れ墨が掘られた囚人だったんですよね、
うんうん、
でちょっとこの囚人みたいなものをなんとか運ばかなきゃいけないっていう時にそのアシリパちゃんが、
うん、
あの その話を聞くと。で、要は杉本さんとアスリッパちゃんが、まあ、ちょっとビジネスパートナー的な感じではないんだけれども、うん、一緒にタッグを組んで、それからその囚人探しの旅に出るっていうような感じになっていくっていう話ですね。で、そういう中でもいろんな人と会っていきます。そんなお話なんですけども。
そうですね。う
ん、で、これがまたね、ちょっといろいろ複雑なんですよね。どっから話して聞けますかね、これね。まずまあちょっとそもそも入れ墨が彫られた男の人っていうものにいろいろ会っていくっていうようなところがあったりして、ここに書いているあれだと、まあ例えばその脱獄坊っていう白石義武っていう男がいると。でこれは本当にこの人自体もちょっとそのあのヒントになる
入れ墨
を彫られた人であるという感じなんですけども、ひたすら脱獄を繰り返して、この話のやっぱ面白いところは、ちょっと敵か味方かっていうものが、
うん、
やっぱ判別がつかない感じで話が展開していくっていうところなんですよね。
うんうんうん、
一応ちょっとそのまあ割合のパーセンテージでいくと、割と白石っていう脱獄王はその主人公の杉本とアシリパーに協力的な感じで旅を進めていくような。ところもあるんですけれども、ね、ただやっぱ脱獄をゆえにちょっといろんな人に内通するような部分もあったりとかして、そういうような部分があった。でこの白石さんって人がいたのが網走監獄です。
うん
うん、でちょっとその入れ墨を掘った金のショート、まあ、ありかの実際知ってるっていう張本人がいたのも網走監獄でございまして、うん、ちょっと網走監獄の話をしましょうか。
はい、
はい、網走監獄、
はい、
これはですね、もともとは非常に、まあ、この作品でも取り上げられている通り、
うん、
非常に重罪を犯した人とかがやっぱり閉じ込められるような監獄だったんですよ、
うん、
北海道の中でも、
はい、
やっぱそれはいろんな理由があって、北の果てだから、
うん、
もうおそらく特に冬になったら脱獄とか企ったところってすぐにやっぱ凍って死んじゃうんですよ、寒さで。
うーん、
だから多分監視のしやすさっていうのもあったでしょうし、
うん、自然の牢獄みたいなこと
ですね、そうですね、
冬は、うん、
で あとやっぱり本当国にとってすごい危険な存在っていうのは、
うん、
なるべく過酷なところに多分閉じ込めておきたいっていうような、
うんうん
う
ん、
そういうような多分思想も間違いなくあったと思うんですよ。で今みたいに別にそのなんですかね、今だと基本的に囚人とかそういう人の権利っていうのも守ろうみたいな、まあちょっとねカルロス・ゴーンとかのなんか今ね問題で東京拘置所にずっと留めておいてるのが、はい、あれはもうちょっと人権的にどうなんだって議論が出てますけれども、うん、まあ、まあ、あるあるで問題もあるとしても多分この時代よりははるかに全然処遇はいいはずなんですよ。本当にね、網走監獄でも今でもちょっと当時あった場所からはちょっと移動して博物館としてあるんですよね。
まあ当時の、
網走監獄って今もう網走の本当観光名所としても有名な、
うんうん
うん、網走といえば網走監獄っていう、
まあ、一度は行ってみたいですよね。
僕は小さい時何度も行って、
うん、一度は行きたいです、お伊勢周りと網走監獄は行きたいですよ。
ああ、ですか、
うん、死ぬまでに。
で、そうね、監獄しかないだろうみたいなことを言われるのが腹立ったんですよね。
監獄しかないでしょ。
うるさいよ
監獄しかないんじゃないですか。
監獄以外ありますよ。
え、その観光名所がっていうことですか。
いや、なんか単純にも監獄だけの街なみたいな感じで、はい、なんかイメージが
網走ですよ。
そう、多分ね、網走監獄っていうその、
はい、
まあ、網走番外地か、
はい、
高倉健がなんか出て
た映画
と
か
もあったり、ね、うん、なんで番外地かって分かります。
番外地だからもうその町の外れの土地で何もない、本当に
基本的に今は違うと思うんですけど、
はい、
刑務所とかって基本的に昔って住所をそもそも定められないですよ、刑務所って。
バレちゃうからってことですか。
まあ、それもあると思いますね。住所をつけるような値の人間もいないっていうようなこと
は。なるほど、
だから番外の場所なんですよ。だから そういう意味で網走番外地っていうような、北向け、あとね、ここに出てくるなんか月形の刑務所っていうのもありますけど、うんうん、今でも月形刑務所っていうのあります。
あ、あるんですね。
あるんですね、うんうん、だからその名残の
本当にあるな、うん、
で、あれですよ、本当網走監獄は本当に第二次世界大戦までは本当思想犯とかがやっぱり閉じ込められてた。結構有名なのが徳田球一っていう共産党の、
うんうん、
まあ、あの書記長みたいな人ですね。その人は網走監獄にずっと閉じ込められてて、戦争終わったと同時にここからやっぱ解放されたみたいなこととか。で、あとちょっとこの話にも少しは、まあ、網走監獄じゃないですけど出てきたのは、はい、出てき入ったら、一回入ったらもう出てこれないと、
うん、
死んじゃう刑務所だってやっぱ言われたのは、あんな感じで 冗談ではなかったんです。
うん、
ね、これは本当自分のちょっと土地の話をすごい今日は出しますけど、
でも全然出してください。じゃないとより面白く読めない、
読めないですよね。うん、あのね、鎖塚っていう塚だったんです。僕の住んでる北見、今北見にあるところですね。
ああ
、鎖塚、
鎖塚、なんか嫌な名前です。
そうですね、鎖塚ってなんかね、うん、これね、ちょっと教科書によっては社会の教科書も出てくるような
会社
に出
て
くる鎖塚っていう場所で、これ何かっていうと、あの北海道の、ね、北見っていうところから旭川っていうところまで、
はい、
やっぱ道路を作ると、うん、幹線道路を、う
ん、はい、
だからさっきも言った通り、うん、道路を作るって言っても、
うん、
開けてないわけですよ。
うん、
まずやっぱり木が大量に生えてあると、
うん、
その木の大木一本一本っていうのを全部取っていかなきゃいけない、
うん、
で取っていかなきゃいけないにしても結局どうしなきゃいけないかといったら、今みたいに重機もないですよ、
うん、
全部人力なり馬なりに引いたりとかして、うん、でもう土とかってのもショベルカーもダンプカーもないですから、
うん、
もうこなり、まあそういうのでもう
火災用でやってくる
んですね。火災用でやっていかなきゃいけないと。でこんな北の、
うん、
今みたいに交通網も発達しないし、飛行機もない、
うん、
船出すにもやっぱり時間もかかる。で、うん、船で港に着いてからこの北見とかここまで来るまでにも数日かかるっていうのは
偏僻な土地ですもんね。
そうですよ、
うん、北見なんて
ってなった時に、うん、今みたいにそのなんつやれなんですかね、偏僻だって今実際そうです、悔しいけどそうなんですよ、偏僻、
うん、
な場所だったんですよ。
何にもない
、何にもないとか本当に何もないので、
よく人住んでるなって
言いましょう。本当そうですね、
うん、
僕大学ですね、なんか留学手続きして、
はい、
なんか部活とかなんとか誘われたときに、うん、北見から来ましたって言ったら、よくそんなとこから来たねみたいなこと言われたことありますけどね。
同じ北海道の人で、
から、
うわー、そんなになんですね、うん、
それぐらいの場所です、
北
見とか網走って、うん、で、だから今みたいに嫌で、そのなんていうんですかね、タウンワークなり、
うん
うん、いいアイテムなり、
はい、
そういうのでなんか人材を引っ張って
来れない、
来れないんですよ、うん。じゃあどうするかって言ったときに、
うん、
で労働的には、まあ、国策で、
うん、
とにかくこの時代ってもう国が絶対ですよ、国の近代化みたいなことが最優先されるような、
はい、
とにかく今すぐに作れと、
うん、
急げと、
うん、
道が必要なんだと、日本の近代化のために強い国にならなきゃいけないっていう名のもとに動員されたのは刑務所の人間の囚人なんです。で刑務所の囚人っていうのをめちゃくちゃに働かせて、
はい、うんうん、
1日十数時間労働とかをバンバンやらせて、
はい、
もう寒い中、
はい、
そんなに多分なんか暖を取れるような場所もなかったでしょう。
あら、
で飯もそんなに与えられずっていう、だからバッタバタ人が死にまくってたんです。
超ブラックじゃないですか。
そうです。で鎖塚っていうのは何かっていうと、
はい、
そういう囚人っていうのは、まあ、脱走防止のために常に鎖をつけられながら、
うん、
あの仕事をさせられるわけですよ、
はい。
でそういう労重労働の果てに死んでった囚人がつけてた鎖っていうのが埋葬されてる塚なんです、
うん、ああなるほど、うわもうそういう悲しい過去が、
過去があるんですね、
が近くにある
ってことですね。そうでね、これはちょっとまあ本当言い伝えなんですけどね、
はい、
本当まあこの囚人が作った国道39号線っていうところで、
はい、
あるね、場所で、
はい、
どうしても土地をいくらそのコンクリートで毎年毎年舗装しても、
うん、
コンクリートが油断で地盤が沈下するっていう場所が あるんですよ。でそれはなんかもう元々地盤が緩いっていうのもあるけども、うん、あのたくさんそこで死んでいった囚人が埋まってるからっていう話もあったりして、ちょっと怖い話じゃないですか。
なんですかそれ、怖めっちゃ怖い話ですね。
国道39号線の、まあ、
どっかにあるってことですね。
囚人道路で、多分
囚人道路って言われてるんですか。
そこらかしこにも本当に囚人っていうものが埋められてる、
うんうんうん、
そういう土地の道なんですよ。っていうような歴史とかがあるんですよ、
はい、うわ、もうそういうのを聞いたらもう北海道の見方変わりますね。
だからなんで刑務所からわざわざ脱獄をしたいみたいなことに、
は
い、実際けど網走刑務所を脱獄した人っていたんですよね。網走刑務所行くあの韓国行くと分かるんですけど、
はい、
本当にねふんどし一丁で
なんかこの柱の上をこうやって
そうですね、うんしてるような老人形があったりとかして、う
ん、それは見たことあります。
そうですね、それが多分あのモチーフになってるんだと思うんですけど。
そうですね、この白石裕
さんね、
うん、脱獄を
でこんな状況を聞いたらそれは脱獄したいって思いません、やっぱり、
うん、した
いことなんですよ、うん、ちょっとその辺のリアリティがここないんですけども、
うんうん、
やっぱ本当生きるか死ぬかっていう状況の中で何としてでも脱獄を図りたいっていう、
うん、
ちょっとだから脱獄の持ってる重みですよね。本当にもうちょっと死刑にならずとも死んでしまう可能性があるっていう状況の中での脱獄なんだって。だからちょっとね、なんかあのあれですよ、いましたけど去年話題になったあの大阪の刑務所ね、
あの
脱獄した
あのに自転車2本一周したい
あんなのとは覚悟は全然違う、
違うわけですね、
全く違うわけですね。
まああれも相当の覚悟だったと思いますけどね、まあけど
うん、
日本一周ですよ
普通に罪償ってやらね、
うん、
そんなっていうとかっていうのがあったり、
はい、いや北海道重いですね、そう考え
ると重いんですだから
知らなかったから
非常に重いんですよ、
うん、
基本的にだから北海道と囚人って多分切っても北海道開発と囚人ですね、もう切っても切り離されない関係というのはどこでもありますね。
北海道開発と囚人と私みたいな、
そうですね、部屋とワイシャツと私みたいなぐらいに、うん、そうですね、密室なんだっていう
ことが
一つ。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか。セミナー、個人の勉強会、各種イベントなどご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。